Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今月は、中国にまつわる事件事故について、いくつかお話ししたいと思います。まずは日本のテレビニュース等でも大きく報道された中国の在フランス駐仏大使による問題発言です。フランスに駐在する中国の大使がクリミア半島のウクライナへの帰属について曖昧な発言をするなどしたため、ウクライナや関係国が一斉に反発したという、件です。香港メディアによると、中国のロ・サ・ノという、中フランス大使は、フランスメディアのインタビューに答えました。このインタビューで、ロ大使はロシアが2014年に併合したウクライナ南部の、クリミア半島の帰属について、この問題をどのように受け止めるかによると、非常に曖昧な態度を示しました。さらに、その上で、当初はロシアだったと述べたということです。さらに旧ソ連諸国についても、主権国家としての地位を認めた国際的な合意はないという発言もしました。これに対してウクライナなどは非常に反発していますけれども、中国の外務省の報道官はその後の会見で、一部のメディアがウクライナに対する中国の立場を誤解している、中国の立場は変わっていないと述べました。この件に関しまして、たくさんの識者の方がですね、テレビとメディアで持論を述べておられます。私はこれについてはですね、この中仏の中国大使は実はですね、習近平の胸の内を代弁したものだった、本当に思っていることですね、を、代弁したんじゃないかというふうに思っています。というのは、台湾を統一するためにはそのように考える必要があったからです。旧ソ連諸国を主権国家、主権を持っている国家と認めてしまうと、台湾の主権を暗に認めることになりかねません。ですから習近平的には中国の中仏大使が語ったような考え方を通さないとならないわけです。中国の外務省が、その後ですね、弁解しているような、中国の一外交官が個人の見解を述べただけな、などという、話はですね、通用しません。さらに、過剰に解釈するなとも言ってるんですけども、こういった言い方というのは日頃の自分たちに発せられるべき、つまり日頃ですね、アメリカとか日本とか他の、ある意味敵対する、国に対する、戦狼外交の時に使う発言です。 このように中国のやることは非常に、幼いというか稚拙というか幼稚です。しかも、言うことやあることの多くが、経済力に物を言わせた、ある種の脅迫まがいのことですから、幼稚なチンピラと言ってもいいかなと思ってしまいます。このような一種の思考の傾向というのは、もう一つのニュース、BMW、ドイツのですね、BMW のアイス事件にも通じると思います。このアイス事件については、日本での報道が非常に多かったですし、複数日ですね、何日間かにわたって、連日のように報道されていましたので、おそらく目にしたという方も少なくないと思います。簡単に説明しますと、上海で開かれていたモーターショーで、BMW 社が中国人以外に無料でアイスを配ったことで、中国人の間で、これは人種差別ではないかという、愛国感情に火がついてしまったわけですね。で、それで、一部ではですね、不買運動へと拡大しそうになったという事件です。先日、オンライン授業の際に、この BMW アイス事件について学生に考えを聞いてみました。ある学生が次のようなコメントをくれました。参考になりますので、ちょっと全文少し長いですけどお話しします。私は個人的には BMW の事件の中で世の中の反応が過激なのではないかと思います。もちろん BMW の展示コーナーの2人の女性店員の、担当者ですね、女性担当者の対応があまりに不適切だという事実も否定できず、彼女たちを雇った管理職もその責任から免れません。しかし、BMW の中国市場での経営戦略を視野に入れると、今回の差別事件が決して BMW の企業理念の反映ではなく、BMW がそう望んでいたわけではないことがわかります。なぜかというと、BMW にとって中国は会社の利益に関わっている重要な市場であり、中国国内で中国人を差別することは利益になるどころか、とんでもない損害を被るに違いないからです。BMW の株価急落もこの事実を反映しています。実際に何千億という金額ですね、株価が下がりましたね。続けます。中国人の民族感情を傷つけると、中国国内の事業が巨大な打撃を受けることは、中国で事業を展開している各国の会社は皆知っているでしょう。各社は皆必死にそれを避けようとしていますが、ただ一つの誤りで取り返しのつかない状況に陥ってしまえば、今後中国への進出の予定がある会社が一層慎重な姿勢を取ることが予想されています。私は心配しています。一方で、近年中国でも日本でもネットで炎上事件が頻発する傾向があります。インターネットに対してどのような危機管理対策を取れば損失を最小限に抑えられるかが、企業の盛衰に関わる重要な課題なのではないでしょうか。以上、少々長めでしたが、全文をご紹介しました。彼はですね、男子学生ですけれども、3年生です。日本学部ですけども、非常に真面目で、いい子です。去年2年生の時にですね、会話のクラスでも対面で一緒にやったんですけれども、非常にいい子です。で、経済を専攻しています。日本経済に関する研究をしたいということで、今大学院に入ることを入る準備をしているということでした。このように今回の事件を冷静に見ることができる学生も中にはいるということが分かっただけでも、授業でですね、事件に触れてよかったなと思いました。実は授業の前にこの事件に触れるかどうか、触れるとしてどのように話したらいいかということで少し迷いもありました。個人的にはですね、この学生の考え方、説得力があると思います。で、実際日本の識者の中でも彼と同じようなですね、考え方をしている学者もいました。 こうした考えを持てる学生が中国にもいるということは、今後の中国の可能性を、感じさせてくれると思います。それでですね、この学生のコメントの中で私が、ちょっと注目したのは、彼のコメントの最初の方のですね、こういう部分です。彼はこう書いています。BMW の展示コーナーの2人の女性店員、女性担当者ですね、の対応があまりに不適切だという事実も、否定できずというところです。この事件で拡散された動画には、2人の若い中国人女性が、お客さんですね、お客さんの2人の若い中国人女性がアイスをもらいに来るんですけれども、BMW のその担当の女性が非常にツッケンドにないと、追い払うような感じで答えおるわけです。その後しばらくして外国人が来ると、いわゆる外国人、西欧人でしたけれども、来ると今度は非常に、愛想よくですね、保冷箱からすぐにアイスを取り出して、渡す場面が撮影されています。その動画が拡散されて火がつくわけです。で、この動画を見てですね、誰が差別をしているんだろうかと思いました。私にはどう見ても中国人の担当者が中国人のお客さんを差別しているとしか見えませんでした。この BMW の担当の女性のような非礼な態度というのは、私には非常にその既視感があります。いまだに中国の多くの場所で目にしますし、私自身も何度も経験しました。こういう非礼な無礼な態度は、その人の相手のですね、無礼な人間の所属する組織の大きさとも比例するんじゃないかと私は思っています。以前、私は中国工商銀行という、世界でも、トップランキングですね、ランキングでそのトップの方に位置するような中国の大きな銀行ですけども、ここで中国人民元を日本円に両替しようとしました。その時にですね、担当の窓口の、中年の女性ですけども、いろいろ言ってきたわけですね。で、それに対していくつか私も反論するんですけども、最終的にその中年の女性は、怒っちゃってですね、お前はその法律の抜け穴を使うような小賢しい真似をしていると、いうふうなことを言って、罵倒されたんですね。その経験を思い出しました。で、その時私は、いや、そうじゃないと。法律では外国人は1日に500ドル分の元、人民元を、1月に3回まで外貨に両替できるというふうにしているし、そのこともですね、以前同じ銀行で同じ支店で両替してもらった時に説明を受けたんですね。そう言っても全く聞く耳を持ちません。で、その、法律の根拠を持ってこいだの、無理難題を言うわけです。で、私も中国語もそんなに上手ではありませんし、反論もしても無意味だなと。こういう人にはですね、言えば言うだけ、相手も意固地になってしまいますから、メンツがありますから、仕方なくですね、震えながら、体を震わせながら銀行を後にしました。こうした経験を異なる場所で複数回経験するうちに、私も中国ではですね、諦めるということを学びました。非礼で無礼な態度の、裏にあって、彼女たち、彼という場合もありますけども、を、駆動するというかな、そうさせるものっていうのは何なのかというふうにずっと考えていました。これについては以前お話ししたこともあると思うんですけども、私はですね、その一つの理由ですね、は、権力じゃないかなと思います。あるいはその決定権というか、アイスを渡すか渡さないかという小さな権力、あるいは決定権、そうしたものへの執着がまず強いですね。そして一旦そうしたものを手に入れると、それを自己利益、あるいはその自分の満足感のために振り回すことが往々にしてあります。次のニュースに、お話を移したいと思います。 先月4月19日に、北京の諜報委員、長い峰と書きますけども、ここの病院で、火災事故が発生しました。で、この火災事故で29人が亡くなったという報道がありました。このニュースを SNS で見たときに、29人という犠牲者の数の多さに驚きました。また、中国国内でも大きな話題になりました。翌日には、日本でもこの火災事故の報道がありました。その後、しばらくしてからのことだったんですけれども、SNS 上である記事が拡散されました。その記事は、事故や災害などで犠牲者が出たという短いニュースの寄せ集めでした。しかも日付も事故や事件の場所もバラバラの10のニュースがまとめてありました。日付順で並べてみますね。まずは2005年3月に江西省の高速道路で車両の衝突事故があって29人が死亡という記事です。次は2006年4月に山東省の火薬工場が爆発して29人が死亡、2人が重傷という記事。続いて同じく2006年10月、重慶市で暴風雨のため29人が死亡、180人余りが負傷し、1人が行方不明。2013年9月、広東省で台風のため29人が死亡。2014年3月、昆明市でテロ事件が発生、29人が死亡、130人を超える人が負傷しています。2016年7月には安徽省で豪雨のため29人が死亡。2020年、湖北省では5月から7月の2ヶ月の間に自然災害のために29人が死亡。同じく2020年3月、泉州、泉の州と書きます。泉州市でコロナウイルス陽性患者の隔離施設となっていたホテルが倒壊して29人が死亡。同じく2020年8月、山西省のホテルが倒壊し29人が死亡、28人が負傷したという、全部で10の記事です。さて、皆さん何かお気づきになりましたでしょうか？音声だとちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、文字で見ますとその異様さにすぐに気がつきます。これらの事故、事件の死者数がまるで判で押したように、全て29人だということです。つまり30人を超えていません。皆さんはこれをどう考えますでしょうか？偶然の一致でしょうか？中国の腐敗度、中国の官僚ですね、行政の腐敗度、それから無責任度、自己保身度を知っている人であれば、ここに漂うその違和感ですね、違和の匂いを感じるはずです。臭いです、匂います。早い事故事件で2005年、最近の事件事故ですと2023年と、この間にはですね、18年という長い時間が横たわっていますけれども、それでもですね、こうして、時間軸で並べ直してみますと、29人という数字が異様な数字に見えてきます。なぜ29人なのかという疑問ですね。で、調べてみて分かりました。中国の法律には、生産安全事故報告および調査処理条例という法律があります。で、この条例の3条、第3条には、事故による死傷者あるいは直接的な経済損失に応じて、事故を次の4つに分けています。まず1つ目は特別に重大な事故、特別重大事故で、30人以上の死者あるいは100人以上の重傷者の事故ですが、これに該当します。で、2つ目は重大事故で、10人以上、30人以下の死者あるいは50人以上、100人以下の重傷者の事故となっています。で、3つ目は比較的大きな事故で、3人以上、10人以下の死者 あるいは10人以上50人以下の重傷者の事故となっています。で、最後4つ目ですけども、これは一般事故で3人以下の死者、あるいは3人以上10人以下の重傷者の事故と規定されています。さらにそれぞれ1から4、それぞれに直接的な経済損失額、金額についても細かく規定されています。ここではちょっと割愛します。そしてこうした事故や事件に関しての各地の行政の責任者は、死者数あるいは重症者数、または経済的な損失額に応じてそれ相応のですね、責任を負わされることになります。はい、お分かりですよね。そうです。なぜ死者数が29人なのか、ということですね。もちろん29人の死者数が事実かそうでないかを、私は検証することはできません。それでもですね、実際にいくつかの事故の裏付けを取ってみました。いくつかのクロスチェックをしてみました。それぞれの事故のですね、関連するニュースで数字をちょっとチェックしてみたんですけども、2013年9月の広東省のですね、台風被害の犠牲者数を29人と発表したメディアの数日後にですね、25人と発表しているメディアがあるのが分かったくらいですね、差が4人あるということです。とはいえ、これも30人を超えていないということですね。そしてこうした数字を信じない人が多くいるということは間違いありません。私が受け取った今回の記事もそうした人たちによって、編集され、そして拡散されたわけです。私もこれらの事故や事件による死者数が29人であったと信じるだけの根拠を持ちません。中国のデータ捏造は昨日今日に始まったことではありません。この国ではですね、人の命実に軽いです。コロナウイルス対策のロックダウンの際に何が起こったか、その一端を当時このラジオでもご紹介してきましたが、そういったことが普通に起こってしまうことを考えれば、自己保身のために死者数を改ざん捏造するなどというのは朝飯前のことだと思います。データの改ざんはですね、直接その人に手をかけたりとか、と違います。両親が痛むことすらないのではないかと、悪くですね、邪推してしまいます。人間が数字に置き換えられてしまう社会、これはどうなるかということは、第二次世界大戦でも、同じような発想によって何百万人という人が殺されたことを考えれば、容易に想像ができます。今回は、3つのニュースをですね、ご紹介して、それに対する見方少しお話しさせていただきました。それでは今回はこれで失礼いたします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。ラディオキャビネット。
you know, baby, if you got too many choices.